今日恵みをいただく御言葉は以前書の61章1節から3節です。イザヤ書61章1節から3節。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。主の囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。今も生きておられ、今まさにこの場所この時働いておられ、我らを見ておられ、我らを導いてくださる我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今このしもべの唇にあなたが言葉を授け、また聞く人々耳を清め、そしてともどもがあなたの御言葉、御言葉なるキリストを味わい尽くし、あなたをお入れし尽くす私たちであり、キリスト十万とする私たちでありますように。どうか今我らを備えてください。心備えをし、思いを、体をそのように整えてください。あらゆる福音に邪魔するものを主はあなたが断ち切ってくださいますように。そしてただ御言葉に対しては本当に大いに受け入れる心を持たせてください。これからのすべて主を御霊が諸教会に語れと言われるその声によく聞く時でありますように、聖霊様支配してください。我らは聖霊様の支配を受け入れます。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所はですね、福音書の方においてもイエス様が、ね、この場面を、安息日に、シナゴーグ、ね、街道の中において語られました。でここにおいて、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。ここに使わされる者の姿が記されております。ここにおける私、確かにイエス様のことを表しております。イエス様は油注がれたお方、キリスト、イエス・キリストのキリスト、これは名字と名前の意味ではなく、キリストは油注がれたものという意味ですから、主は私の油に上に油を注ぎ、もうまさしくこれはキリストのことを表してはいるんですけども、しかしですね、油注がれたお方はキリストのみならず、ここで、言われていることは油を注がれた、私、ということで、以前はここで言っております。ですから、確かにイエス様のことをこの箇所は表しており、事実、新約聖書において、ルカの福音書においてイエス様はこの箇所を引用して、この箇所がまさに今あなた方に実現した、あなた方の耳の中で実現した、そういうふうにイエス様もおっしゃったんですけども、しかし全てですね、聖霊様の油注がれるものはこの働きをするんです。聖霊様の御霊に満たされた、人はそれは全てこのキリストの技を行うようになる。イエス様はヨハネ福音書でも言われました。あなた方は私の技を行い、またそれよりもさらに優れた技を行うって言われましたね。ですから私たちもこの聖霊の油に満たされるならば、私たちもキリストの技を行い、 またね、ヨハネ福音書で書いてある通りね、それよりもさらになる大いなることを行う、ね、イエスさんおっしゃいました、ね、イエス様より大いなるこのことを行う、ちょっと考え つかないですけど、とにかくですね、聖霊様に導かれるならこのことが起こるんです。どのようにしたら聖霊に導かれるか、どのようにしたら聖霊充満にされるか、そもそも聖霊充満とは、何か、ね、バケツの中に、いっぱいいっぱいに、ね、聖霊様がなるような、そういう充満ではありません。むしろキリストの支配、ね、聖霊様の支配がその人の中で、ね、100% 受け入れ体制が整っていること、ね、そのことを言います。要するに皆さん自身が聖霊様の支配に、ね、お委ねするということ、従順する心が、ね、もう 100% 満ちていたら、それが聖霊充満です。ですから、ね、ちょっとこの部分は従えるけれども、でも、ね、この部分は従えないなという場合は、ね、充満ではない状態ですね。聖霊様のその意向、御霊が諸教会に、ね、言えと伝えられる言葉に、それに聞いて、そしてその聞いたことをしっかりと守り行う志があるならば、その人は、ね、聖霊に満たされたものであり、そしてこの主の霊が、ね、その人の上にあり、主に油注がれたものとしてこの働きができるんです、ね、どの働きか、この一節の中盤にある通り、貧しい者に良い知らせを伝え、ね、良き知らせ、ね、グッドニュースを、ゴスペルを国々に伝える働き、ね、これをなし、また心の傷ついたものを癒すために、ね、心の傷ついた人を、その人たちを癒すことができるようになります、ね、聖霊様のその促し、聖霊様の御声に聞き従って歩むならば、その人は使わされて心の傷ついた人を癒すことができます。聖霊自慢でない人、イエス様を知らない人がいくらですね、そのカウンセリングテクニックを駆使しても結局癒されないんですね。カウンセリング、カウンセリングを受ける人が、ね、カウンセラーに対してもう本当に心の傷をぶちまけたり、あるいは、ね、言葉で、ある程度言うことには確かにある程度の、ね、解放がありますけれども、しかし根本問題の解決がなされていないならば、それ、ね、カウンセリングいくら受けても受けてもしょうがないんですね。むしろ傷を真に癒すことができる方はキリストのみです、ね、心理学では治せないんです。心理学は、ね、あなた方の、ね、幼児体験、もうそれが全てだ、それ以上の存在にあなたはなれないし、ね、その幼児の時に形作られてしまったその人格はもうどうしようもないんだって、そこで止まってしまいますけれども、しかしキリストはですね、いともあっさりと、いとも簡単にそれを癒すことのおできになる方です、キリスト教会に、もうそれまで、本当に、その精神科に通っていた人が、キリスト教会において、イエス様と出会って、イエス様の御言葉によってどんどん作り変えられ救われていっている様、ね、もう今皆さんまさに目の当たりにしておりますね。もう精神科に通われた方、手を挙げてくださいと言えば、まあ、何人か手を挙げることは私はしてるんですけども、ね、けれども、ね、あえてそんなことは、ね、いや挙げなくていいですよけれどもイエス様に会っても癒されて、もう過去を知っている人が、ね、今この時出会ったとすれば本当にびっくりすることでしょうね。なんでこんなに酔ってくなってるのって、ね、なんでこんな、ね、結婚して人並みに生活してるの、まあ、びっくりする方も、ね、いるんですけども、まさにイエス様は癒し主だからです、ね、癒し主なるイエス様にしてのその癒しに預かるためには、その人はイエス様を呼ばなくてはなりません。イエス様を救い主として認め、受け入れ、信じ、そしてイエス様を呼んで、イエス様、ね、私のところに来てください、私を癒してください、あなたは癒し主です、あなたにはそのことがおできになるお方ですと、ね、信じて告白するならば、イエス様が来てくださり、その人を癒す お方、それが私たちの主イエス様です。そしてこの技は何も、ね、イエス様のみならず、この福音伝道、それは人に、皆さんに委ねられており、皆さんがこの聖霊様の御声に聞き従って、ね、イエス様に会って歩むなら、皆さんも貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついたものを癒すために、ね、使わされることができます。さらに囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、 ですからもう罪に捕らえられ、悪魔サタンに捕らえられ、ね、悪霊に取りつかれ、そういう捕らえる人には、ね、イエス様の名前によって解放、ね、それを告げ知らされ、釈放が告げ知らされ、そして主の恵みの年、ね、恵みの年、ヨベルの年には、ね、50年ごとにイスラエルに訪れるんですけども、その年には全ての借金が懲役消しにされ、ね、全て囚われていた人には、ね、解放が告げ知らされる年、ね、その年を告げ知らせることができる。さらに、ね、2節の後半からでは、ね、全ての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。アメン。で、ここでシオンの悲しむ者たちにと出てきます。確かに、ね、聖霊に満たされた人はこのシオン、ね、神殿の丘です。イスラエルに対して、ね、イスラエルの中の悲しむ者たちに、ね、灰の代わりに頭の飾りを、ね、もう悲しむイスラエルの人たちにこの、ね、慰めを告げ知らせることができる。で、今イスラエル人たちは本当に、ね、もうトーラを暗記して、もう知性がもうパンパンに発達して、そして、ね、福音伝道を受け入れない、ね、もし福音を伝えようとするならば、ね、あなた、ね、モーセ五章を暗記してるのか、ね、暗記してない、ね、暗記してからそういう聖書のことを語りに私のところに来なさい、ね、もう追い返されてしまうということで、ね、イスラエルに福音伝道しに行った人が本当に嘆いてるんですね。彼ら、ね、確かに聖書を知って、ね、知性がもうパンパンに増え広がってはいるんですが、しかしメシアなるキリストを受け入れない、ね、けれども聖霊に満たされた人であるならば、ね、御霊にあって歩んでいく人ならばそれが可能です、ね、なぜなら、ね、使徒パウロでさえ、ね、以前はサウロでした。以前は教会を迫害する人でした。けれども、ね、この聖霊様の促しに、聖霊様の身に満たされたステパノが殉教しました。その時使徒パウロもそこで見ておりました。そしてこの聖霊に満たされた、ね、このステパノによって、ね、使徒パウロはそれを見て、けれどもまだ悔い改めないんですけど、しかしある時バーンとイエス様に出会うんですね。イエス様はご自身が彼らに現れて、直接現れて、もう固くなだったその石頭がもう粉々に打ち砕かれて、使徒パウロを、ね、福音伝道者として作り変えられました。この働きが聖霊満たされるならば、ね、それができるようになるんです。そしてその彼らに、ね、イスラエルのその本当にメシアがまだ来てないと、ね、信じ込まされ、教え込まされてきた彼らにイエス様が現れ、そして彼らにこの灰の代わりに頭の飾り、悲しみの代わりに喜びの油、ね、憂いの心の代わりに賛美の街灯をまとわせることができるようになる。この働きができるようになり、そしてその、ね、本人自身もこの恩恵に預かるんですね。灰の代わりに、ね、頭の飾りがかぶせられる、ね、これは何も、ね、福音を聞いて違う、ね、その初心者だけに、ね、福音聞かされたばかりの人たち、確かにね、もう悲しみの代わりに喜びが湧き起こりますけれども、福音を宣教する人たちに、そして主のために働く皆さんにもこの、ね、灰の代わりに頭の飾りが与えられます。悲しみの代わりに喜びの油を塗らせてくださいます。また憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせてくださいます。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アメン。このイザヤ書の、もう本当に55章からですね、もう茨の代わりにもみの木が、踊るの代わりにミルトスが、ね、主の記念の年となる、ね、本当にイザヤ書のもう55章からですね、もう本当に雑草のような、もうただトゲしかないような、あとは何の役にも立たない、そういう雑草、ね、踊るの代わりにミルトスが、ね、ハサダが、ね、入る。ハサダ、エステルの本名ですね。そして方向樹であり、また、ね、鎮痛作用があり、そして、ね、祝いの木と呼ばれている。もうただのトゲトゲの雑草がですね、 エステルのように着飾らされる、ね、これが本当に主の働き人たちに与えられているその喜びですね。皆さんもこれができます、ね、ただし皆さんが御霊に導かれて歩んでいるならばです、ね、
エステルが大いなる役割を担って 今もイスラエルにおいては風鈴祭が毎年行われているということなんですけど、一人の女ですよ。彼女がやったのはただもう主の仰せられた言葉によって、私がもし死ぬならばそれで結構ですという決心のもとで、彼女がやったことは従順したことだけなんですよね。従順して言葉を惜しみ、だから敵の前でも従順して自分の真痛な心、そして言いたい言葉の数々を聖霊が OK というサインを出すまで彼女はそれを惜しんでいたんですよね。それであまりにも彼女自身のこの立ち振る舞いというものが素晴らしかったので、その当時もう少ししたら神の裁きに遭うあのハマンが有頂天になって、王と共に王妃が私を招いてくれたんだと、もう有頂天になったことなんですね。だからエステルはどういう人だった、本当に茨のようなこのイスラエルの民、雑草のように踏みにじられて、そして今に消えようとしているそのイスラエルというこの灯火を、エステル自身は何をしたかしたら、自分を育てて使徒してくださったその方の言葉をしっかりと聞いて、そして言った通りに自分はイスラエルのために用いられていると信じて、そして恐れなく王の前に出るためにあらゆる整えをして出たということなんですね。彼女自身がやったことによって本当に全部まるっきり変わりました。敵は本当に掲げられ、そして晒し者となり、そしてイスラエルの敵はいなくなり、イスラエルをあの良くない思いで見ていた人たちも恐れるようになり、そしてその王様のもとにおいてイスラエルの地位が上がり、本当にもう香りが高い木になったり、ね、もう全部このエステルの名前にまつわるその働きが全部なされたわけなんですよね。で、今日の聖書も私たちに今言っているんですよ。私たちがもしエステルのように主の御前において告げるべきそのお知らせのために、もし私の命が肥やしで必要であるならば、恐れずに私も差し出しましょう。自分自身のこの人間としてのあらゆるこの臭いところ、それをエステル自身は断食をしながら全部殺していくわけなんですね。だから断食というのが何も食を断つという断食ではなく、私たちが断食しなければならないものは、私たちが断食しなければならないものは、主への恐れ敬うために、恐れ敬わない自分の中のそのあらゆる逆らう性質もろもろを全部断食して殺すことです。エステルは断食をして主の御前において自分の整えられていないところを全部断食をして、その悪の力それを殺して、そして人間の王様であられるその王の前に立った時、王の中の王であられる主ご自身がエステルのその立つ違いももうぴったしカスタムメイドで与えてくださり、そしてエステルを主がこの歴史の表に登場させたその瞬間から、主ご自身は見えないところにおいてあらゆるところで事細かく働いて、そして物事が全部 主ご自身のこの思った通りに流れていくようにと、主がこの歴史のこの背後で働いていったことが、私たちはエステル記を通して知ることができます。眠れない夜を作ったのも、王様の眠れないその夜を作ったのも主です。その時にその宮廷日記、それをね見たいと、その思い、それを馳せるようにしてくださったのも主です。そしてモルデガイが自分に対してよくしてくれたことに対し、自分が何の報いもしていないということに気づかせてくださったのも主です。エステル、この一人がその時代において、この全ての物事がもう最低になって死に向かっていく時、エステル自身の従順によってこの全ての物事を命に向かわせて、そして高い名誉に向かわせて、そして富に向かわせて、尊敬に向かわせて、あらゆる民族の中において、このイスラエル民族があの王様のもとにおいて本当に良い地位を収めて、そして生きていけるように、これ全部変えてしまったのがエステルがやったこのことのゆえなんですね。だから私たち自身もイエス・キリストにあって、まず人々を解放していきたい。まだ私たちがエベンジェリスとして本当にその働きを良くしていきたいと思うならば、やらなければならないことは、自分自身を神の前で断食をして、主の前に置いて、失礼なところ、呪われるところ、主が忌み嫌うところをまず断食して殺すべきです。そして次に私たちは人の前に立つべきです。それでこそエステルを通してイスラエルに与えられた風鈴祭、これが私たちを通してその人の解放につながり、そしてその人の記念すべき日、風鈴祭、それがイエス・キリストにあって完成するからです。
アメン。そしてこのエステル、この彼女の性質を一言で言えば従順です。彼女は王様の好みの衣装はこれこれだって、そういうふうに言われたらもうそれ以外身につけませんでした。彼女はその宦官の好意を得て、王様はこれこれの衣装が好きだ、こういう振る舞いが好きだって、これこれを求めることが王様の御意にかなったことだ。それに対してですね、エステルは自分の良かれ、自分の何か主張しませんでした。ですからこのエステルの逆の性質、これはでもとかだってとか、これがエステルの逆の性質です。エステルの性質はもうまさにはい、アーメンと言って従順すること、そして本当に御霊が言われる言葉、聖霊島の状態とは御霊が言われることに 100% 従順するということでした。するならば、御霊は助け主です。御霊は花婿キリストが、これこれのことをするのが花婿であり王であるキリストの好まれることだ、御霊が教える、その御霊の言われることに 100% アーメンと言って従順するとき、皆さんもエステルのようになり、王になる、王妃としての地位が与えられ、そしてその王なるイエス様のご寵愛を一身に受けることができるんです。この聖霊様の御声に、聞き従うとき、私たちもこのキリストの技をなすようになります。心に傷ついたものを癒す、貧しい者に福音を伝える、エヴァンジェリストとして私たちもそのことが、行われるようになる。でこの、イザヤ書の今日の箇所61章、イエス様があの、ご自身の故郷である ナザレに帰った時、街道において、イエス様は開かれた書でした。ルカによる福音書の4章16節から30節のところが、その、箇所なんですけども、ちょっと開きたいと思います。ルカの福音書の4章の16節から、ルカの4章16節からお読みしていきます。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、 いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。アーメン。まさしくこのイザヤ書の61章が開かれ、そしてそこに記されているところをイエス様は見つけられたんです、ね、イエス様は御言葉なるお方ですから、ね、何がどこに書いているかはご存知なんですけど、しかしこの時、ね、あの時あの場所あの時間において、あの人々が集っているあの街道でイエス様はわざわざこの書を、ね、見つけられたんです。なぜこの、ね、ガリラナサレの人々にこの言葉が、ね、必要だったからです。御言葉を聞いた人が全てですね、その慰めを得るかというとそうではありません、ね、その御言葉を聞いて慰めを得る人がおります。そういう人は、ね、まさしく心が福に対し命に対し開かれた人であるんですけど、しかしそうでない人がいます。御言葉を聞いても、ね、何にも反応が返ってこない人がおり、そしてまたもう一つ、御言葉が聞くと腹綿が煮えくり返るようになりイエスも殺したがる人がおります、ね、この時この場所においてイエスさんがこの御言葉を語られた。その結果起きたことは、ね、大リバイバルの逆、イエス様を殺そうと腹渡に変える人々の殺意によってイエス様はその場所を、ね、追われ、そして、ね、追い出されて、ね、この20ルカ4章28節から見ますと、そうですね、これらのことを聞くと街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた、ね、なんと御言葉を聞いて、これイエスの故郷です、ガリラやナザレ、ね、イエスのことを知ってる人がおり、イエスさんがと一緒に生まれ育った人たちが大勢いるそのガリラナザレにおいて、人々がこのイエスの言葉を聞くと、ね、町の外に追い出して崖の上から投げて、ね、もう地面に打ち叩き気づけさせてイエスを殺そうとしたんですね。でもイエス様は、ね、彼の真ん中を通り抜けて行かれました。まだ、ね、この時イエス様が死なれるような時ではないからですね。それのみならず本当に福音を聞いて、そしてそれによってある人は悔い改め、ね、ある人は怒り狂い、ね、ある人は全くもって無反応、ね、この怒り狂って殺そうとする、ね、そういう反応が起こるのはなぜか、これ、ね、要するに聞き従う心が備わってないどころか、むしろ自分の良かれを貫き通す、ね、あのエステルと全く逆ですね。エステルはもう聞く耳万端、もう御霊が諸教会に言われることにを聞いたならばもう 100% その通り、ね、でもやだってとか、あるいは言い訳がましいこと、あるいは心の中で、ね、言い訳をあれこれ思い巡らす こういったこと一切なしのエステルはもう本当に王の寵愛を一身に受けましたけども、しかし自分の良かれの方を貫き通す人、ね、それはイエス様の言葉が語られたら逆に怒り狂うんですね。いや聞きたくない聞きたくないって、聖書の語っていること、その聖書からのその戒め教え進め、いや聞きたくないって言ってむしろ殺そうとするんですね。多くの預言者たちが殺されてきました、ね、聞きたくないというその言葉によって多くの人たちが、ね、その預言者の言葉を聞いても自分の良かれの方を、ね、貫き通してもう大声でわめき立てて耳を塞いで、ね、ステパノはそのようにしてそのような群衆たちに殺されてしまいました。このように福音はですね2つに分けます。この、ね、確かに私たちは聖霊さんに満たされるならば ね、油注がれた者として貧しい者に良い知らせを告げ知らせ、心の傷ついた者を癒し、そういう働きを、ね、するようになっていくんですけども、しかし、ね、100% 誰も彼も、ね、出ていった先々でこのように、ね、本当に心が癒されました、本当にあなたは主の働き人です、ね、そういう、栄光を受けるわけではありません。ある時はステパノのように、ね、本当に殺意の群衆によってもみくちゃにされることも、ね、あるかもしれません。これはとにかく使わされる先々においてそれによりきれではあるんですけども、しかし一つはっきりしていること、これは皆さんがもし御霊に満たされて、ね、エヴァンジェリストとして行くならば、皆さんは主の栄光を表す器として、その行く先々において皆さんは用いられるんです。その主の香り、主の御臨在、それは救いに至る人にとっては救いの光です、救いの香りです。しかし滅びに至る人々にとってはその主の栄光、主の臨在は滅びに至らせる香りです。でここにおいて、ね、かの時代、ね、イエス様の時代、ね、人々はこのイエス様に対しても歯ぎしりして、ね、あれはヨセフの子だ、あれは大工の息子じゃないか、ね、自分はあのイエスというものをもう幼い頃から知っているぞ、ね、そういうふうにイエス様の言葉にではなく自分の良かれ、自分の経験、自分が見聞きしたこと、自分の判断、これに凝り固まった人は、ね、滅びに至らせる香りなんです。このキリストの香りは、私たちは、ね、常日頃から本当にこの御霊に満たされていくべきです。私たちもこの御霊に満たされていくならば、ね、心の傷ついた人を癒し、囚われ人に解放を告げ知らせる、その大いなる働き手となることができます。そのためのコツ、それはエステルですね。従順な心、よく聞き従う心、そして断食によって自分自身の良くないものを本当に全部一つ一つ踏み潰していく、その志があって、それゆえにエステルは王妃の衣装を、ね、身にまとって、王様の好むあの王妃の衣装を身につけて、そして王様の前に進み出ていった時に、王様から、ね、尺が示され、そして、ね、王様の好意を得ました。そしてイスラエルを救う器としてエステルは用いられました。よくエステルの美しさとか、ね、そういったことが取り沙汰されそうになるんですけども、エステルの最も美しいのは外見ではありません。ね、この外見、生まれつき持った、ね、外見、私もっと美しい女に生まれればよかったのに、そういうふうに願う女性はいるんですけども、しかしエステルの最も特徴的なことは、心の美しさ、よく従順する心、よく聞き従う心、御霊の言われることには 100% 聞き従う、だから王様の寵愛を受けたんです。ね、きっとエステルよりも外見が美しい女性は当時いっぱいいたと思われますけれども、そんな美しさ、ね、美しさよりもむしろこのエステルのよく王様の好むことを、それは何かなと言って、ね、聞き従う心、自分の良かれ、これを貫き通さない、そのエステルだから王様の目に留まって王妃として栄え、そしてイスラエルを救ったんです。このこと、本当に皆さんもこのエステルの性質を帯びるべきです。していくならば皆さんも、ね、この働き、ね、貧しい人に良い知らせを告げ知らせる、心の傷ついた人を癒すことができる、囚われ人を解放し、ね、主の恵みの都市を告げ知らせる良き伝道者となっていくことができます。どうか皆さんもこの働き、ね、本当に御霊が主教会に語りと言われることによく聞き従って、そしてその通り、ね、デモとかだってとかそういったものは一切取り下げて、御霊が言われる声に通りにその通り従順し、そしてこの働き人、ね、聖霊の油が注がれた働き人として、ね、イエス様の働きをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん一人一人が今それぞれの祈りを主に捧げる時を持ちたいと思います。
愛する天のお父様、あなたの皆をお褒めたたえ感謝いたします。まず主よ、私たちが伝えるのに急ぐものではなく、伝えるために自分の質を整えるのに急ぐものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今まで私たちは本当に伝えることを急ぐ、そのゆえに伝えた福音がじりじりバラバラとなって、そして身を結ばないということをしばしば見てきました。主よ、だからこの時間、私たちが今日のこの御言葉を通して、伝えるのに急ぐものではなく、油を注がれるために、主よ、悔いるのに急ぐもの、許された恵みに急ぐものでありますように。そしてイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光に満たされて、そして主よ、初めてこの油注がれたものとして使わされた場所において、主よ、私たちが数々の働きがなされますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。エステルのように、主よ、主の意味嫌うところを断食できる私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。そしてエステルがなされたその技を私たちもなされることができますように、なすことができますように、主よ、あなたが助けてください。イエスの御名によって、私たち一人一人が、主よ、本当にあなたの霊によって満たされたものでありますように、そしてイエス様にあってこの油注がれたものでありますように、そして貧しい者に良い知らせを伝えることができますように、心の傷ついた者を癒していくことができますように、そして主よ、私たちを使わせてくださった主よ、その方のその願い通り、主よ、囚われた人々に解放を告げ知らせることができますように、罪によって主よ、囚われて囚人になっている人々に釈放を告げることができますように、主よ、恵みの年、それを私たちが伝えることができますように、あなたがどんなに奴隷のような生活をしていて囚われているとしても、主の恵みの年を信じてそれを受け入れるならば、それがあなたのものであるということを告げ知らせることができますように、主よ、そしてあらゆる本当に自分の手に負えない、あらゆるその力に対して神の復讐の日があること、このエステル記に書いてある復讐の日があることを告げ知らせることができますように、悲しむ者を主よ慰めることができますように、主よ、シオンの悲しむ者たちに、主よ、本当に灰の代わりに頭の飾りが主から用意されていること、悲しみの代わりに主よ、喜びの主よ、油が注がれること、憂いの心の代わりに賛美の哀悼がつけさせられていること、これをことごとく告げ知らせることができますように、主よ、あなたが助けてください。言ってみれば、主よ、本当にエステルを通してもろもろがこのペルシアにおけるイスラエルの民に与えられたことを私たちは知っています。主よ、私たちにもそのエステルの趣を与えてください。そしてイエス・キリストにあってエステルのように、この時代に対して囚われている人に対して解放を告げ知らせ、そして一丸となって主に束ねられて進んでいくことができますように、主を祝福してください。私たちにあなたが預けてくださった本当に私たちと共にあなたの言葉の飯を食っているもの、そして食卓に座り、そしてあなたの生ける水を食べているものに、この素晴らしいメッセージを伝えることができますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。耳のある者は御霊が主教会に語られることを聞きなさい。アメン。主よ、いつでも私たちがあなたに対して聞く姿勢を一生持ち続けるものであり、そして聞いたならばそれをその通り実行し、その実行したことによって祝福を得る私たちでありますように。エステルは聞く耳を持っていました。美しかったのみならず聞く耳を持って、そして王様の好まれることを 100% 実行し、その従順ゆえに彼女はますます愛され、疲れ、ますますあらゆる良きものが与えられました。 私たちもイエス様、まことの王の王、主であられるあなたの御言葉に聞き、そして従い、そしてこの油注がれた者として貧しい者に良い知らせを告げ知らせ、心の傷ついた者を癒し、また囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年を告げ知らせる者となる私たちでありますように。主よ、まさにこの時代、このようなあなたの御言葉に聞き従う従順なものが必要です。主よ、本当に今まで御言葉を伝えると言っておきながら御言葉を伝えず、自分の良かれを伝えていかに失敗してきた時代が長かったでしょうか。主よ、今こそこれからあなたの御言葉をそのまま告げ知らせ、御霊が言われることをそのまま聞いて従い、そうしてあなたの従順する忠実な働きと通しての私たちでありますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは引き続き主の御前でそれぞれの祈りを主に捧げましょう。